ケージを用意して配ろうかと思いましたけれども、この8章のベニヤミンのケージはどうも理解しにくい部分がありまして、つながりがはっきりしないんですね。大体誰が産んで誰だって、で誰の父はって、こういうつながりが見えるんですが、この8章のベニヤミンのこの系図はどうもそういうのがつながりがはっきりしないところが多いんです。ある時突然こう出てきて、そしてその子が何々っていう風な、そんな系図の書き方があります。でだけれどもこの8章を見ていきますと、私たちにいろんなことを教えてくれる系図が載っております。でキリスト教2000年の歴史というその本があるんですが、その本の最初の方にですね、過去を知らないということは記憶喪失と同じだっていうんですね。で記憶喪失を病気でないとするのはおかしい、だから過去、それと同じように過去をきちんと知るということはとても重要なことなんだっていうようなことが書いてありました。そのことを思い出します。でこのイスラエルの歴史の聖書は特にそうなんですが、その過去の歴史をありのままにこう記している、非常に恥ずかしいこととか、また罪深い罪の結果裁かれた事柄も決してこれは無視しないできちんと書いている。これが他の多くの伝記の書物とは全然違うところであります。でそんな点でこの系図というのは私たちには分からないんですけれども、ここに出てくる登場人物の中で旧約聖書の中でいろんなこう出来事を思い起こさせる、イスラエル人たちに思い起こさせる実は名前がたくさん出ています。ということはイスラエルの人たちは自分たちのその今までたどってきた道がどうであったのかということをこの系図を通して、あの人の時はこうだった、この人の時はこうだったというふうにこう思い返していく、その上で新しい出発を始めようとしているのがこの歴代史だというふうに言うことができると思います。私たちはこの歴代史がバビロン捕囚から帰ってきたエズラ・ネヘミヤではないかと思われるんですが、そのイスラエルを再建するというエルサレムを再建するというその働きにこれから携わろうとするときに、やはりこの前向きというのはいいんですけれども、どっかのね役人さんが総理大臣が言っておりましたけれども、しかし前向きになるためには過去をきちんと精査し、そして理解し、その上で今後どうするかという歩みがなされなければなりません。で、その意味でこの歴代史はこれからエルサレム、そしてその神殿を修復し、神の民としての民族をこう立て上げ、国家を立て上げていこうとするときに、この系図はなくてはならない反省であり、またこれからどのような国家を立て上げていこうとするのか、その指針を示すために必要なものではなかったんだろうかというふうに思うのであります。で、この8章はベニヤ民族についてでありますが、ベニヤ民族についてはこの7章に、実は1節から5節でイッサカルの話が出ております。そしてその次に6節から12節でベニヤミンの子孫というのが出てきております。で8章に至ってそのベニヤミンの子孫の系図の上に、実は8章の系図、ベニヤ民族の系譜がもう一度詳しく述べられているわけであります。しかしこの8章7章のこのベニヤ民族のこの子孫の系図と8章の系図全然合わないんですね。なかなか合わなくて、そしてこの中でこの系図の中で合うとすれば、ベニヤミンの長子ベラだけが同じ名前が載っているということで、全然8章になりますと7章とは違った資料をもとにした系図が書かれているというふうに言うことができます。だからどこからどういうふうにつながるのかがちょっと分かりにくいのであります。 ですので、あえて経蔵7章8章は経蔵を作りませんでした。かえって混乱してしまうかなと思いまして、いろんな説があるんですが分かりません。で、その意味で非常に複雑なんですけれども、この歴代史の著者は7章において、この6節から12節においてベニヤミンの子孫のことが書かれ、今度は8章に至って、この8章全部40節すべてがベニヤミン族の子孫とその系図、居住地について記しています。分けてるんですよね。いっぺんにしちゃえばいいのに分けているんですね。で、その分けていることも含めまして、このユダ族以外、そしてユダとレビ族についてはかつてこう五章などで詳しく書かれているんですが、あえてここでもう一度ベニヤ民族を八章でベニヤ民族だけ取り上げているというところに、歴代史記者の伝えようとした意図がこうあるんじゃないかなと。考えすぎでしょうかね。こういうふうに疑問に思うわけですね。で、そのようにしてこの見ていきますと、このベニヤ民族にはここにこの先ほど言いましたように長子のベラだけが同じで、あとは全く異なる系図です。しかし8章の系図には実は特徴がありますが、ダビデと深く関わることになる王サウルと、そしてダビデの無二の友となるヨナタンが登場してくるんですよね。先ほど読んでいただきました。で、この7章の6節から12節のベニヤ民族の家系とこの8章の家系図との関係は非常に複雑な問題が先ほど言いましたようにあります。ある人はこの8章の方が正式で詳しい系図だというふうに理解していますが、これが一般的だと言われています。で、この8章には実はこのエフデの家族、つまりエフデというのはゲラの子で、左利きのこの四式の3章の15節から4章の1節にこう出てくる人物なんですけれども、それとあとこの8節から27節でこのエルパールの家族という2つのこの流れが8章には見られます。で、ベニヤミンの子孫には1節2節がこうありますね。ベニヤミンはその長子ベラ、そして次男アシュベル、三男アフラフ、そして四男ノハ、五男ラファを産んだとこう一節二節にあり、そしてまた彼の長子ベラの子孫のこの一つの流れがこの三節から出てきます。ベラの子はアダル、ゲラ、アビフデというふうにこう今度はベラの子孫が記録されています。で、このベラの子孫というのは6節を見ると分かりますが、6節にエフデの子は次の通りであるというふうに出てきていますが、このエフデの子というのが実は6節に出てくるんですけれども、この前にベラの子孫というのが出てきます。ところが聖書の中で出てくるのはやはり歴史を史式なんかを見ますと、エフデがどういう人物だったかっていうのが結構有名な人物として実は出ているんですよね。だけれども、順番としてはこのような順番になっております。ただこれがどのようにつながるのかがなかなか難しいんですが、そしてベニヤミンの息子は、このその長子ベラの直系の子孫ですよね、5人います。それと最初はこの明瞭だけれども3節のアビフデと、そして6節から7節のエフデ、これがどうつながるのかがやや問題があるそうです。なかなかここの系図の流れがすっきりとつながっていない。突然エフデが出てくる、そしてエフデのこのエフデのこの子孫は子供は次の通りであるというふうに出てきます。で、 この絵筆というこの人物がですね、先ほど言いましたようにあえて突然出してくる理由というのが、もしあの四色の三章の十二節から三十節に出てくる、実はこの絵筆と同一人物であるとしますと、これはまた得意ですね。で、この絵筆というこの人物は、あのちょっと開いていただきますかね、あの四色の三章の、あの15節を見ますと、こんな人物です。はい、私の聖書では417ページですが、三章の四色三章の15節、イスラエル人が主に叫び求めるとき、求めたとき、主は彼らのために一人の救助者、メニヤミンの人、ゲラの子で、左利きの絵筆を起こされた。エラム人は彼を通して、モアブの王、エグロンに貢ぎ物を送っていた。って言っていますから、この時にイスラエルはモアブに支配されていたんですね。で、その支配されていて、過重なこの貢ぎ物をしなければならなかった、そういう苦しみの中で、エグデが実はこのエグロンを、まあ騙し討ちといえば騙し討ちなんですが、貢ぎ物を持っていった時に、この足の内側にですね、あの剣をこの隠しておいて、そして、政略を持ってそのモアブの王エグロンを刺し殺すという、そしてイスラエルをその間しばらく治めたという、まあイスラエルの救亡の時を救った人物として絵筆が出てきます。ですから、もしここの列王記のこの8章に出てくる、8章の6節に出てくる絵筆のっていうのがその同じ人物だとすれば、まさにこれは絵筆というのは特別に出てくる人物としてこう挙げられてくるのではないでしょうか。そしてその系図というものが出てくるのも納得できるところがあります。あえて絵筆の子はっていうふうに言った理由が分かる気がいたします。絵筆というのはそういうイスラエルを救った勇士でありますから、そこに名前が特別に出てくる。で、このそれでもここにベニヤミンの系図が、そういうわからない、細かいことがわからないんですが、そして8節をちょっと見てください。で、この8節、歴代史の8章の8節でも、これもちょっとわからないんですが、突然絵筆が6節で出てきたのと同じように8節でもシャガライムはっていうふうにこう出てきます。で、このシャハライムは誰の子なのかが出ていません。突然こう出てくるわけであります。で、こういうふうに歴代史の8章には意外とこう突然名前が出てきて、そしてその子孫というふうに、あのそういう系図の書き方をしてありますので、誰がどれのっていうふうな、あのこういう系図をたどって、そしてベニヤミンに至るっていうのはなかなか系図が全部つながらない。そういうふうにこういるようなところがございます。この8章においては、それでもこのベニヤミンの系図を詳しくこう載せていくとすると、ここにこの8章の中で意図したことがあるんじゃないかなっていう思うんですね。先ほど言いましたように6節の、あのこの絵筆という人物が突然こう出てきたり、またはシャハライムという人物が突然出てきたりということの中に、実は前もって実は突然出てくる勇士というものをここで取り上げることによって、実はこの流れの中でいきますと、あのサウル王のこの名前がこうずっと出てくる、その先祖が出てくるっていうことが自然と出てくる、載せやすい。つまり、まあこれはちょっとうがった考え方なのかもしれませんけれども、この8章はどうも私の理解では、実はあのサウル王とヨナタンね、 それとダビデとの関係、非常にダビデと親しいそのヨナタンとの関係を出すために、そしてそのヨナタンの父であるサウル王の系図を出して、そして実はこの事柄はさらに続くんですね。9章に続いていくわけなんですね。実は9章にこの またこのヨナタンのことが出てくるわけであります。9章の39節でサウル王とヨナタンのことが系図が載ってきます。でこういうふうにしてこう考えていきますと、どうもこの8章の中で9章とそしてまた10章以降のこのサウル王の実験が10章から乗ってくるわけですよね、物語が。どうもそこのところにサウル王にこう焦点を向けてダビデの方に向かっていく、そしてこのエルサレムの神殿というものがこう立て上がっていくという、そんな流れのその神殿への向かう流れをこう言おうとして、ここに8章に唐突のようにですけれども、この系図の中にバラバラな系図があって、そしてサウル王の先祖の系図が出てくる。ですからこのサウル王についてはこうありますよね、33節ネルはっていうふうにまたここに突然出てくるわけです。8章の3、ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産みというふうにこう出てくる。そうすることによって9章の39節に結びつき、そして10章のサウル王の物語に話が入っていくと、そんなこう流れがあるんじゃないかなというふうに思えてならないわけであります。このようにして実は多くのだから問題がありながらも、歴代史の記者にとってベニヤ民族の系図を詳しくやっぱり記さなければならない意図があるんじゃないかなと思うんですね。その意図はまずどうしてベニヤ民族をこんなに詳しく書かなければならなかったかと言いますと、まず第一は何と言ってもこのベニヤ民族はユダとこのユダ王国と北王国イスラエルに分離していくんですよね、帝国が。でその時にこのユダ族とともに南王国を形成したのがベニヤ民族ですから、バビロン、そしてまたバビロン捕囚から帰ってきた時にも一緒にこのエルサレムと神殿をの再建に関わったのもやはりベニヤ民族とユダ民族とそしてレビ人が中心になっていくというふうな流れがあるわけであります。ですから歴代史の著者はやはりそのことを意識していたのが第一じゃないかなというふうに思います。ですからベニヤ民の言葉は詳しく書いていく。第二のことはですね、やはりここに28章の20この8節を見ますとちょっと面白いことが載っておりますが、28章の28節です。これは特にこの記していますが、これらは彼らの家系の一族の頭で主だった者たちである、彼らはエルサレムに住んだとわざわざこう記してあります。このようにベニヤ民族はエルサレムに住んだというのであります。これは非常に大変意義深いことであります。このヨシアの記の18章を見ますと、土地分割の箇所に記されているんですが、ベニヤミンは非常にこれは神様のご摂理としか言いようがありませんが、非常に巧み、また巧みというべきなのか、このベニヤミンの領地というのは後ろのちょっと住んだところというのを地図を見ていただくと分かるんですが、とても分割のところ、皆さんに地図ありますかね、後ろにこの十二部族に分割されたカナンというところにあるんですが、このベニヤ民族、ベニヤ民たちが住んだ場所というのが先ほど言いましたように、まあ、エルサレムを中心としていくんですが、 その時にこのベニヤミンっていうのはユダとエフライムです。エフライムというのは結構大きな実は民族です。強い民族です。でベニヤミンはそのユダ族の大きな一族とそしてエフライムという大きな一族の間に挟まってダンと同じように、そしてこの小さなダンよりも小さいんですが、このベニヤ民族がこの両大民族の間に挟まれながらもこう持続していくんですよね。これはもうベニヤ民のこの神様のお取り扱いとしか言いようのないくらいに、このまたはある意味でベニヤミンはしたたかであったとも言えるかもしれません。で、ですから歴代史の記者はやはりエルサレムを中心として、そしてこのベニヤミンが大きな両民族の間で保っていく、非常にそこにあの神様のこのベニヤミンに対するお取り扱いというものが明らかにされているように思えてなりません。でだからといって、この面白いんですが、ね、歴代史の8章に戻りますけれども、このネルが騎士を見、騎士がサウルを産むというふうにあるんですが、この歴代史の記者はこの時にこの普通っていうか、まあ、嫌なことを書きたくなければ、サウルを産み、サウルはヨナタンを産み、ヨナタンはメリブ・バールというふうに言っていいと思うんです。だけれどもここのとこでサウルを産み、サウルはヨナタン・マルキ・シア・アビナダブ・エシェバルを産んだとこうわざわざ書いてあるんですね。でこの言葉をちょっと気になりまして調べました。でそしたらですね、その子供にそれぞれつけてるんですが、ヨナタンというのは主は主なる神の賜物という意味があるそうです。そしてまたマルキシワというのは主なる王は救いというふうな意味に取れるそうです。そしてアミナダブというのは我が父は尊い。そして最後のこの残念なことにエシュバールというのはバールはいますという意味なんだそうです。そうするとなんかこうサウル王がね、だんだんこう堕落していくっていうんですか、神様から離れていった時の様子が自分の子供の名前にだんだんこう影響していくようにこう理解されます。ですからサウル王がその子供を産んで、その子供に名前をつけていく、その名前をつけていく名前の意味がだんだん誠の神様から離れていくような様子をこう表している。歴代史の記者はそれをこの記していく。しかしなおかつ実はこのベニヤ民族は残っていくんですよね。いろんな経験をしていくんですけど残っていくんです。でその中にこの面白いんですが、あのヨナタンがメリバール、あのメリバールというこの名前をつけた子供がおります。でこのヨナタンがつけたメリブバールというこの名前は、まあある文献によりますと、辞典によりますと、バールに反対するものという意味があるそうです。ですからヨナタンがあのサウル王の子供ではあるし、そしてまたヨナタンはサウル王の長男ですので、当然王位を引き継ぐものであります。しかしその父親の姿を見ながら自分の子供に対して、私はバールに反対するものだっていう声明を自分の子供の名前につけていく。そうしますとこのヨナタンのその信仰が、あのベニヤミンのあの民族が今後神様の前にどのような取り扱いを受けていくか、 ていうのがこう想像できるような出来事であります。でこのヨナタンがどうしたかと言いますと、このヨナタンのは自分が王であるにもかかわらず、もうすでに王の息子であるにもかかわらず、すでにこの神様の手はサウル王から、このサウル家からユダのあのダビデに移っていくということを感じ取っていくわけですよね。そしてヨナタンとダビデは契約を結びますよね。あなたが王になっても私の子孫をずっと守ってほしいというふうにこう契約をしていきます。でこんなこの出来事が実はあの信仰によってベニヤミンがずっと歴史の中で本当にさまざまな小さな国ですし出来事が起こるので、本当にある時にはこのベニヤミンの一族というのはですね、これはもうベニヤミンというのはイスラエルの実は末の子供なんですよね。まあ末っ子独特だというふうな言い方をしますけれども、非常にずる賢くて調子よくて、そして残虐なんだというふうな言い方をされますが、しかし確かにこのベニヤミンは何かというと、やはり史式を見ていきますと非常に残酷なことをいたします。そしてこの史式の終わりの方の19章とか21章を見ますと、イスラエル にはかつてなかった凶悪な犯罪がこのベニヤミンの中で一族の中で起こります。そしてベニヤミン族は他の部族から一斉に攻撃を受けて滅亡の危機に瀕します。でもかろうじて全滅を免れるわけであります。そういう出来事があって、でベニヤ民族は非常に小さな民族になります。ですからサウル王がこの王として建てられた時に、私は小さな民族のものなんだよって言って自分は王にふさわしくないって言ったのは、まさにそういう歴史的にも非常にベニヤ民はレビ人のですね、そばめを非常に恥ずかしめるという事件を起こすわけです。そしてそのレビ人はですね、その恥ずかしみを受けたそのそばめのです、ね、死体をですね12人このバラバラに切って引き渡して、実はベニヤミンでこういうことを受けたんだというふうに言って、みんなを召集してベニヤミン族をみんなでこう滅ぼそうとする、そういう行動が起こります。でそういうふうな歴史の中でもベニヤミン族は残っていきます。でこのベニヤ民族のとこのユダ族のではつながりはどんなところにあったかと言いますと、この後この前ですか、このちょっと前にベニヤ民族と実はユダ族というのは非常に大きなつながりがあります。それはバビロン、ごめんなさい、イスラエルがカナンにいた時に飢饉に遭いますね。そうするとその飢饉に遭った時に自分の子供たちをエジプトに食料を買いに行かせます。でもその時にはエジプトの総理大臣みたいになってた、首相になっていたのが、実は自分がこの自分の息子、実はヨナタンがわけです。こんなふうにしられたんじゃないように、ヨセフなんですね。でそのヨセフは実はこのイスラエルの愛した子供で、そしてユダによって殺されたと報告されたんですけど、実はこのユダによってエジプトに売られるわけです。そしてこのユダはこの父にこの言われましてですね、何回目かの時に、3回目だったですかね、の時にこの最後の末の息子が自分のヨセフにとっては自分の一番すぐ下の弟ですが、その弟を連れてこいと、こういうふうに言うんです。そうしないとお前たちは信用しない、食料やらない、スパイだとして閉じ込めるっていうふうな ことを言うわけです。その時にユダは父イスラエルをですね説得しまして、ヤコブを説得しまして、自分の命にかけても必ず戻ってくると約束しまして、ベニヤミンをこの一緒にヨセフのところに連れていくわけであります。ところがヨセフはベニヤミンを、まあ、ちょっと策略を練りまして、そのある疑いをかけまして、そしてベニヤミンをヨセフは自分のところに落ちとどめて幽閉のような状態にいたします。ところがそこでユダは父ヤコブとの約束を守るために自分が身代わりとなると申し出たという、そういう事件がありました。かつてユダはヨセフを殺すよりも売ってしまった方が得だと他の兄弟たちに提案して、父ヨセフはその獣に食い殺されたというふうに聞いて、非常に悲しませた。それがユダでした。しかし今やこの自分のこのやった行為を悔いまして、悔いてそして、父に対してこのベニヤミンを絶対に守るからというふうに言って、食料を得るためにベニヤミンを連れて同行するわけです。そしてこのベニヤミンをヨセフが捕らえようとした時に自分を代わりにっていうふうにこう申し出ていくわけであります。こんなところからのこの民族的なつながりがあったのかなというふうに思います。ユダはですね、やがて父ヤコブの死をこの前にして、そのユダのその兄弟に対する愛とかその働きによって、そして神様からの祝福を受けます。まあ、ヨセフも他の兄弟たちの2倍の祝福を受けるんですが、しかしこのユダはそのようにしてベニヤミンとの関係を非常にこの深めていくわけであります。でこの関係は実はユダとベニヤミンとの関係は、先ほど言いましたようにサウル王はベニヤミンの出身です。そしてそのサウル王の子供もヨナタンも、もちろんベニヤミンです。そしてダビデはユダですね。そしてダビデと、そしてベニヤミンのこの出身であるヨナタンは契約を結んでいきます。でその中でこのベニヤミン族はこのサウルをこの決出しますけれども、その王朝はダビデにとって変わっていきます。でその中でちょっと前後してしまいますが、このヨナタンとその子孫について、ここに記していきますが、このヨナタンは先ほど言いましたようにサウル王朝が終わることを予測しまして、そしてダビデとの友情のゆえに契約を結びます。この契約の保証は実は第一サムエル記の20章の14節15節にこうあります。ちょっと開いてみますかね。第一サムエルですが、20章の、まあそういうユダとベニヤミンとの関係の歴史の中でずっと続いていきますけれども、その中で、決定的なのがこの20章の14、15であります。ダビデがヨナタンがこのダビデに誓って主に誓ってダビデに言った言葉であります。その中でこの14節20章の章、もし私が生きながら得ておれば主の恵みを私に施してください、たとえ私が死ぬようなことがあってもあなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください、主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も、とこういうふうに言って、 ヨナタンは自分のこの子孫に対して家族に対して守るようにという約束をいたします。でまたさらにこの約束の中で南北に王朝が先ほど言いましたように分裂していく中でもほとんどの部族がエフライムにつくのではなくてベニヤミンはユダにつきます。そして状況的には後の部族が10部族がほとんどこの北王区につくのですからエフライムにつくのですから状況からいけばやはりベニヤミンも実はエフライムの北王国の一員となった方が良さそうに見えます。勢力的にいけばしかしベニヤミンはユダについていきます。ヨナタンがダビデを選んでこの人物に将来を託すという行為はこれはまさに神様から示されたその恵みとしか言いようのない実は出来事だったわけであります。でその契約はそのヨナタンが亡くなってダビデが亡くなってそしてそのソロモンが終わってその後南北に分かれたそのイスラエルの分裂の時にもその約束は互いに継続していきます。でその結果ベニヤミンはずっと歴史の中で残っていくわけです。そしてバビロン捕囚になってそして実は皆さんここには出てきていませんけれどもこの8章には出てきませんがベニヤ民族出身でその捕囚になった時にイスラエルを救った人物が2人いるんですよね。それは何かというとモルテガイとそしてあのエステルなんです。彼らは2人ともこのエステル記の2章の5節を見ますとこうあります。開かなくても結構です。シュシャンの城に1人のユダヤ人がいた。その名をモルテガイといってベニヤミン人キシュの子シムイの子ヤエルの子であったとあります。そしてエステルは何かというとモルテガイのこの叔父の娘ですからもちろんこのエステルも彼女もベニヤ民族であります。このベニヤ民族がこのイスラエルユダヤ人たちイスラエルを民族を滅亡の危機から救うという形で登場してきます。そしてその流れはずっと来ましてですね実は新約聖書になってもこのベニヤ民とこのユダ族との関係っていうのは続くんですね。なぜかというとこの新約聖書の中でベニヤ民族ですの出身っていうと誰も思い出します？サウル王なんです。サウルなんです。王じゃなくてもサウルなんです。後にパウロと言われます。でこの永遠の約束の王のこの到来つまりイエス・キリストのメシアの到来をそれを伝えていくのが実はベニヤ民族のあの一人実はサウルつまりパウロが出てくるわけであります。フィリピ書の3章の5節を見ますとこういうふうにパウロ言ってます。私は8日目の割礼を受けイスラエル民族に属しベニヤ民の別れのものですというふうにこういうふうに自分のことを紹介します。自分はあのベニヤ民の出身なんだ。そしてまたローマ人の手紙の11章の1節でもこの私もイスラエル人でアブラハムの子孫に属しベニヤ民族の出身ですとこう言っています。何か不思議なつながりをこう私は神様のご説に思うわけです。あの救い主の到来そしてその救い主の到来があったとこのお方こそ救い主であるメシアだというふうに紹介 されたのがユダ族の子孫であり、そしてまたそれを紹介したのがベニヤ民族の子孫であるパウロであるという、これは不思議な形を見ますよね。もっともパウロにしてもイエス・キリストの恵みの中にもはやこの家柄だとかまたは富だとか血筋なんて価値のないものだとピリピの手紙の中で言っています。でその意味ではヨナタンのこのダビデとの約束についよってその子孫が命を得たのもやっぱりベニヤミンの出身とか王の子だとかというそういうこの財産だとか地位だとかということよりもやはりヨナタンが神の御心にこう目を向けていく、約束に目を向けていくというところにあったんじゃないでしょうかね。それが大切なことを私たちに教えているのではないかなというふうに思えてならないのであります。これはつまり私たちにこれは大したこともない、例えば先ほど言いました生まれや財産や社会的地位をそれらをにしがみついてですね、そしている限りは救いはないということではないでしょうか。神の御子、神の御国のこの王イエス・キリストにつくために私たちは今見えるところだけで判断してよいのだろうかということをいつも思わされるのであります。神様のこの約束の言葉、今私たちキリスト者にとって本当にそれがいつ実現するんだろうかというふうに疑われるような状況がこれからも起こってくるかもしれません。だからといってその状況だけで神様の約束の言葉に私たちが心を置かなかったならば、このヨナタンとダビデがなされたあの神様の約束摂理に従って行動するというその決断をもししなかったとしたならば、私たちはこの主が来られてその予言が実現した時に私たちは果たしてどうだっただろう、どうなっているだろうかということを想像するのであります。ですから私たちは本当にどんなに今どんな状況であろうと神様の約束に立っていくということ、そこをそれでその約束を選び取っていくということがいかに大切なことなのかということがこの系図の中から私たちは知ることができるのではないでしょうか。私たちは何を選び取っているんでしょうか、何に目を留めているんでしょうか、そんなことをこう考えさせられるのがこの系図であります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。私たちは何を大切としてきたのか、また大切にし目を留めていくのか、本当に死を見えるところに私たちは右往左往してしまいます。しかし私たちが本当に立たなければならないのは神様あなたのお約束であります。あなたのご摂理に目を留めて、そして私たちが将来にわたって神の民として歩むための歩みを選び取っていくことができますように、日々お言葉を私たちにお与えください。主の御名によってお祈りいたします。